うちの最近なんか見た？てか面白いことあった？
いや特に特にないですな。
これは良かったよ、石村。
いやないっすね。
あんまあ、いいや。
ない。
全然。いやあのそのハレンチ学園って映画、まあこれまあケーブルテレビで撮ったやつ。
はいはい、はい、
で見てたら、
最近作ったやつ？
まあ、ああ昔のやつ、
平成ハレンチ学園じゃないですね。
じゃないやつ。
そう昭和のやつ。
昭和のやつ。1970年代の。で見てたらさ、あの肉屋の息子の役のやつがいてさ、うん、で家が肉屋でさ、うん、で親父がさ。この野郎帰ってきたらとっちめてやるみたいな通信簿もらう人がですとっちめてやるとって肉屋でさ、うん、で肉豚肉をここに吊るして、うん、でそれをさグローブで叩いてるシーンがあったこれロッキーより先にやってんじゃんと思って
ハレンチ学園だ
って1970年だからハレンチ学園ってで、あその一番最初のやつね。おすげえと思っちゃって。
多分、スタローンが、そのハレンチ学園を見て、インスパイアされたんだろうね。ロッキーで
やったんだろうね。多分ね。
スタローンは、ハレンチ学園好きで有名だもん
ね。有名だ。だハレンチ学園なんでもスリスリっていう。言ってたスタローン。
歌ってたね。
歌ってた、ハレンチ。
そうそうそう。
ハレンチ学園。
というわけで。
作詞長い子。演じ学園なんでもありあり
昔うちのがさ浜マイクのさ、うん、メイキング撮るんで、うん、その撮影所かどっかにさカメラ担いで行って、うん、このバスかなと思って、うん、そうそうバスに入って、うん、で中に入ったら役者さんたちとかスタッフとか、うんうん、この映画何メイキングとか撮るのみたいな感じで盛り上がってんだって、うんうんうん、なんか雰囲気違うなと思ったら、うん浜マイクシリーズじゃなくて、うん、平成ハレンチ学園の
ロケバスに
乗
ってたって。
あ、すいません。
もう発車寸前だよ。危なく一日メイキング撮るところだってハレンチ学園の。
あれ誰だっけ松田なんとかだよね。
あ、そう。
松田なんとか。
なんか筋肉隆々のやつじゃない？
うん、違う人。松田なんとかっつって。うんその当時、うん、グラビアアイドルだった。
いた、うん、いたいた。
で、考えないけどさ、なんか法がなんかないかなと思って探してたら、うん、例の、あそこの会社、うん。そうじゃなくて。
Q、
うん。Q の会社。ものすごい勢いで、うん、平成マイチングマチコ先生出してるのね。
マジ
あそこ。
すごいね。
7本か8本あってさ。うんマイチングマチコ先生ってこんなに映像化されたのかよっていうぐらい。
しかも、需要があるのかね。
うん、あるん、うん。
しかも、ツタヤに入ってんだね。入れてくれるんだね、そういうのね。
あ、そうでしょ
すごいね、
うん。入れてくれると思うわ。
やっぱ俺たち世代は見てんじゃないのマイチングマチコ先生っつったら。
でも予告見たけど、つまんないそうよ。
そうなんだ。なんだろうね。
これつまんねえだろうっていう感じだったよ、うんう
ん。それでも借りる人いるんだろうね。まあ、だから入れるんだろうね。
タイトルで、ほら、まず。ねえ、うん、平成ハレンチ学園っていう
俺らもなんかその頃の俺らの子供心くすぐるようななんかやつタイトルだけつけたらいいんだ
俺ね、あのね今リメイクするんだったら、うん、現場大戦実写化してくんねえかなってちょっと思ってる
現場大戦ね
アニメ版がね、うん、そんな面白くなかったんですよ、
う
ん、
俺アニメ版好きだった
けど、ね、好きだけど、うんうん、見直したのこの間、うん、アニメ版、うん、長い
長いっけ
長い
そんな長いっていう、うん印象ないけどね、うん、現場大戦
あのね現場大戦とねカムイの剣をね見てみたら、うん、
カムイの剣面白いっしょ
カムイの剣はねすごかったやっぱり、
うん、あれはね面白いよね、う
ん、あれすごいんだよ、
うん、あれね油断してみるとね、うん、とんでもない火傷するよあれ
あマジで
カムイの剣はね、うん、びっくりしたあの子供の頃見てて、うん、カムイの剣はやっぱり面白かったの、うん、で現場大戦見た現場大戦
ああちょっと見てないな
現場大戦見なかったの
見てない俺あんまり俺アニメ好きじゃないから見なかったんだよ、ね、
だって俺なんか現場大戦とバンデット級か、うん、
ああ
同時上映の同時上映があって、うん、それを見てわざわざ千葉まで友達と一緒に行った記憶が、
うん、バンデット級は単独で見た俺うん、同時上位じゃない
あの年はだからバンデット Q ダーククリスタル現場大戦っていう
ああ、うん、ダーククリスタルね
そう結構こう SF 少年的にはグッとくる映画が多いです
よねそうそうダーククリスタルだった
現場大戦はね後半集まってたニューヨークで戦ってるあたりはいいんだよ、うん、だけど後半
ソニーとかが出てきて
るソニーとかが出てきてる、うん、で後半からみんなで力を合わせてその炎の竜をさ、うん と戦うんだけど、うん、結局ね、あのみんなの能力は別なのに、うん、やってることが同じなんだよね。そう、同じ見えちゃうんだよ。そこでね、ちょっとね。
小説読んだ現場対
戦。読んだない。読んだの
俺20巻ぐらいまで読んで、
うん、20巻まで出てんの、
うん、ほとんど忘れちゃったけど、うん、最後の方グダグダだよ。あれひどいことになって
る。あれ東城はやっぱり主人公なの、
うん、ずっと主人公は主人公だけど話がもうなんか宗教ものになってるから、
うん
うん、なんか教祖みたいな存在になって、なんか宗教論的な、
うん、
まあ宗教、神がどうたらみたいな話じゃないんだけど、あの論戦ばっかりしてんの、なんか。
あ、
戦いは全然しない感
じ。ダイアローが多いんだね。
問答が多いんだよ、なんか。うん、なんか結局あれ終わってないでしょ。確か。
そう、今でも連載中だよ。
え、連載してんの？
平井和正は生きてるから書いてるんです
よ。あ、そう。
ただほら、どんどんどんどん中途半端になって。
中途半端になって、なんか別の、そう、シーンとか、別のちょっとパラレルワールド的なものに持っていったりしてるでしょ。うん、だから、何が何だかよくわかんない。わかんなくなってんだよね、あれね。
わかん
ない
んで。
本人もわかってねえんじゃないかな。
わかってねえと思うけど。
あれな。あのウルフガイシリーズとかもさ、なんかどんどん
読んだの。ウルフガイ
シリーズ、俺ウルフガイシリーズは、うん、あのヤングウルフガイの方はよ読んでて、犬神明、あのアダルトの方あるじゃん、
ああ、
アダルトの方は 2,3 冊読んだけどあんまり乗れなかった感じで、ヤングの方は、ヤングの方読んだ。
読んでない
んだ。
大体、ウルフガイと俺、バトンに話し、犬神明と、ポスターしか知らんよ。
ああ、映画のね。
うん。
あれ、面白いよ、ウルフガイ。
あ、そう。
うん。読んでみ、今更
あれだ。読まねえだろ。
あれもさ、とっちらかっちゃってんだよな。
ああ。
今もなんか、書いてるけど。
石森章太郎版読んだ？現場大戦。
あ、読んでない。
あれ、石森章太郎版が、最初なんだって、
うん。
あそこからスタートしてるんだって。うん、あそこで平井一正が原作で組んで、漫画化しましょうって、うん。そこで完結してるはずなんだけども、うん、平井一正さんが、
うん。続き書いちゃったんだ。
うん。やっぱり最初から、食い足りないところがあったから、うん、漫画版で、
うん。
それで続けたらば、ああいう風になっちゃった。だから漫画版は漫画版で一応完結はしてる。
ああ。
ベガのデザインかっこよかったよ、やっぱり。
そうなんだ。
アニメの。
ああ、そうね。
ガチャンってこう、
かっこいいかっこいい。あれはかっこいい。
こう、あ、かっこいいな、やっぱり。でも、あんまり大友克洋のキャラが動いてるっていう感動はなかった。それだったら、今のカップヌードルの CM の方が、大友克洋のキャラっぽいけども。
作画的にちょっと荒い部分はある。
ちょっと荒い部分が
今見るとね。
それよりもね、カムイの剣はね、DVD 買いました。
ああ、そう、ああ、そう。俺もちょっと見たくなっちゃったな。
あ、じゃあ今日貸そうか。カムイの剣。
カムイの剣、あれはね、
見てない。
見てない。
なあ、じゃあ、
そうだね。ちょっと、
まあ、日本映画チャンネルでやることがあれば。
あるよ、そうだね。ちょっと、多分、今日聞かなかったら、多分、全然、素通りだった、
うん。多分ね、あれは、アニメ史的にも、多分、素通りされてる作品だよ、ね。
あれ、なんでなの？
割と。
あんなにすごいのに。なんで？
知る人ぞ知るみたいな感じだよね、カムイの剣ってね、割と。
監督とか誰ですか？
リン太郎。
あ、リン太郎。
リン太郎の。
リン太郎。リン太郎で、
多分キャラデザインがバタ臭いんだね、割とね。
あ、そうそうそう。
それもあるんじゃないかな、多分。みんなが、みんなにちょっと、素通りされてるの。
でも、
でも見始めたら止まんないよね、
止まんない。すんごいね。
あ、そう。
どこまで冒険続けんのってぐらい、すんごい距離まで冒険するのよ。あれは面白かったなぁ。で、途中で死んじゃう、最初のヒロインが途中で死んじゃうんだけども、それが切なくてね、切ねえみたいな、死んじゃうんだみたいなさ、いいんですよ。カムイの剣アニメ版見たことない人ですからね、おすすめです。あれ、
ちょっと見たことない。
あれはアニメ史上に残るようなすごいアニメだと思ったけど、いまいち評価が。
評価、
それ何年前のやつ？
俺らが高校生。
だいぶ前です。ああ、じゃあ古いな。
うん、これ。
というわけで、
はい、というわけで、今回の課題映画は、
はい、
板尾五次の脱獄王。
脱獄王、はい。
というわけで、板尾五次が監督した、まあ脱獄王っていう名前から、
うん、
まあわかるように、脱獄ばっかりしてる男が、なぜ脱獄をするのか、すぐ捕まっちゃうんだよね。
うんうん、
脱獄するはいいけど、線路沿い
で必ずすぐ捕まっちゃう、う
ん、逃げると線路沿いに行くという、うんうんう
ん、はい、そうそうそう、これを不審に思った、まあ、監修長
かな、国村俊、
国村俊演じる監修長、まあ後になんか偉くなっていくんだけど、うん、とのまあ、あの関わりを描いて、そのなんで脱獄をし続けるのかっていう謎を秘めたまま最後まで引っ張る感じのね、その謎で引っ張る感じの、あの映画でしたが、
あとはまあ脱獄のテクニックとかを見せるとか、うんうん、で脱獄する場所も一つじゃなくてどんどんどんどんこう、うん、最初は鑑別所みたいなところから始まって、うんうんうん、どんどんどんどんこう堅牢なところへね、うんうん、より警備のきついところへどんどんどんどんこう変わっていって、うん、そしてその度に罪も重くなっていくと、うん、要するに黙ってれば4年ほどで出られるのに、うん、なんで脱獄してその罪を重くして、うん、行くのかというところが、まあ、一つの謎というふうになってますよね。これ近藤君と藤野君いかがでした？
これもね、うん、辛かったね。
辛かった、
ね。まあ正直、まあ、
正直見てる間辛かった。うん、あのね、ツタヤのポップがね、うん、あのこの間一丸君とも話しましたけど、うん、あのツタヤうちの近くのツタヤの店員が書いたポップが、うん、あの、うんこの板尾いつじという男、うんうん、映画的センスで言うと、うん、松本人志を超える天才かもしれません、うん、みたいなこと書いてあるんですよ、
はいはい、うんうん、ほほ、うん、
映画的センスって怖い言葉だね。
ほほ、スタヤの店員こら、おぎくぼスタヤの店員こら。
うちの板橋駅はですね、あの脱獄を探すのすごい大変でした。一枚しかなかったから。
そう、あのいつも借りられてんだよね。
いや、俺はね。
あ、そうなんだ。あった、俺あった。
俺はね、借りて、うん、翌日返しに行けなくてね、200分になってしまいました。
ああ、
ちょっと忙しかった。はい。まあそういうこういろいろ苦労があった上での脱獄王でしたけど。
うん。
いか
あれね、はい、あれって、まあ、ちょっと話が、まあ、ちょっと小粒かなっていう意見ですね、あの感じの小粒かな。でね、あの、あれは昔の、絶対設定昔だよね、あれね。
戦前
日露戦争。
あ、日露戦争
くらいじゃない。なんかロシアがどうたらこうたらみたいな話がしなくて。
あ、そう。あ、そう、してる。ロシアが、うん、あの、の船が、でもロシアの船が、この辺行き来してますからっていう程度じゃなかった。
あれでもなんか制服とか日露っぽくない
で昭和かな。
だからほら、あと途中でほら脱獄王の漫画が子供に大受けみたいなほらシーンとかあったりとか、うん、であとほらまあ多分ギャグかもしれないけどほら中村雅俊の歌を歌うじゃん。で俺だから時代的にここにまでに この年まで収監されてますよっていうのを出すんであの歌を歌ったのかなとかって思ってて、もしかしても現代ぐらいっていうか昭和
の。いや、あれはだから、うん、言ってても第二次世界大戦
だよね。
とかなんで、うん、だからじゃあ、うん、あの歌はただ、まあ、ギャグかなんかってことだった、
うん、ギャグにしても、うん、意味不明だよね、うんうん、
まあ板尾だから今ありかなと思ったけど、あのギャグもなんかね、
うん、俺ね、シンボルもきつかったけど、これこっちもきつかった、うん、で要するに同じようにつまんなかったんですよ。びっくりするぐらい、うん、で、板尾いつじの脱獄王ってまあ出てこれも言いようがないよね、うん、だからそのオチが一応あるんだけど、うん、それまでのことがすごい長いネタ振りなんですよ、
まあね、結局ね、うん、同じなんか同じ感覚に陥るよね、なんか、
う
ん、
そう、
うん、
それかよってツッコミをしてほしいっていうことでしょ。
うんうんうん、まあね、うん。
そういうことでしょ。うん、で、これまあ、まあね、ネタバラしてしまうと、うん、お父さんが最終ステージみたいな恐ろしい監獄島みたいなところに入れられてるんで、うんうん、そのお父さんに会うために罪を重ねる。うん、そしてだから脱獄を繰り返したんだと。
うんうん、
まああのプリズンブレイクだよね。
え、そういうことなの？プリズンブレイクってそういう話なの？それって。
あれ、兄貴を助けるために自分も悪いことして刑務所に潜り込むみたいな。それで兄貴を連れて脱獄する話でしょ。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、プリズンブレイクってそういう話なの？俺知らなかったわ。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、胸に 富士山の逆さの入れ墨が板尾いは入ってて、うん、それがお父さんとの記憶につながってるんだけども、うん、お父さんは普通の富士山の入れ墨を胸に入れてると、うんうん、でまあ最後どうやって脱出するのかなと思ったらある方法で、うん、さほどびっくりしない方法で、うん、禁じ手みたいな方法で脱出して、うんうん、するんだけども、うん、別人でしたみたいな、ね、それ別人だぞお前、うん、っていうことを国村俊が言って、うん、終わり。
野宮真貴のなんかポップな音楽にね乗せてね、エンドクレジット、
ね、あそうあれ
そうあれそう、うん、
いやだからこれも同じで、うん、伏線とかなんとかじゃなくて、うん、前振りっていくら長くても許されるんだ、うん、つまり、うん、あのつまんなくてもいいんだって話ですよ、うん、極端に言えば、
うん、まあ板尾いずずいってついてるからそれでいいんだ感じじゃない、
なんか、ね、変なところがねぬるいのよ、うん、つまり、血を吐いて、うん、それをあの鉄格子にかけると、うんうん、で酸性化させるわけでしょ、うんうん、
要するに、まあ、鉄を腐食させて
、うん、あの外すんだろうなというのは、うんうん、それは見てるこっちとしては特に映画的な記憶でも何でもなくても、うん、ほんとそんなに驚かないアイデアなんだよね、うんうん、それ自体、うんうん、で延々とするつまりあの変な話普通にドラマみたいになんだりしてるし、うんうん、分かるような程度の脱獄の知識、うん、本当にそのことあったかとか別としてもっていうのを細かく細かくこれ見逃しにやってくれるから、うん、飽きちゃうんですよ、うんうん、途中で歯がないっていうんだったら、うん、まあその歯をどっかに隠してるんだろうなぐらいのことは想像つくし、うん、こっちも、うん、だからアルカトラズからの脱出とかさ、うんうんうん、
だからまあアルカトラズとか大脱走とかにが好きだったからみたいな今回脱獄をみたいなのを撮りましたって言うんだけどだ結局脱獄ものってさこっから逃げ出したいっていう強烈なさ思いみたいなのが描かれるわけじゃん丹念にさそれプラス脱獄の手口みたいなのが
だから、うん、もう思いもよらない手を考えちゃうよ、うん、人間、うん、必要に迫られるから、うんうん、すっごいここまでの穴本命だろうって穴掘ってみたり、うんうん、ね、うん、ものすごい小さいあの、うん、穴をさちょこちょこちょこちょこ掘ってって計画してみたりとか、うんうんうんうん、そんなこと普通考えねえよっていうことまでやって、うん外に出たい
っていうね強烈な思いとか、うん、そこの起こる人間ドラマとかが丹念に描かれるからあれなんだけど、うんうん、人間ドラマ的にはもうずっと独房に入ってたりするからしかも彼は全然喋んないしね、
うんうん、そう歌う以外は喋んないよね、うんうん、そういうキャラなんだけどね、うんうん、
だから全然思い入れできない感じがあるんだよね。
できん。まあだからいろんな映画のパロディをやってるのは、うん、あの分かった雨に打たれるところはショーシャンクなんだろうなと思ってさ、うんうんうん、そういうパロディは分かるけども、うんうん、長かったな、
うん。だからちょこちょこさ、うん、あのなんかギャグめいた、うん、全然笑えないんだけどさ、うんうん、あのギャグめいたものが入るじゃん。あ入れなくていいのにね。
うん。
うんなんだろうねあのやっぱお笑いっていう、うんうん、もうさあのどっちかにしてほしいよね例えばさあの板尾いつじの脱獄王っていうのを、うん、板尾いつじが取りましたって言った時に割とあー面白そうっていうかさ、うんうん、お笑いじゃないと思ったじゃん、うんうん、お笑いのものお笑いの人がお笑いじゃない映画撮ったらどうなるんだろうっていうその興味が湧くじゃん、うん、でもやっぱり捨てきれてなくってさ中途半端にさなんか映画的なところにちょっと反した流れを壊すようなあの描写入れてみましたけど面白いでしょみたいなさそういうのいらないんだよねはっきり言ってね
普通にドラマ撮
ればいい、ドラマ撮ればいいんだけどやっぱドラマ撮れないんだよなやっぱりな、うん、ドラマ撮れないからああいうので、うんちょっと
なんかね、うん、お茶を濁してるようにしか、うんうん、いや CG とかセットとかすごいもんですよ、
う
ん、
いやはっきり言ってね笑う警官なんかよりもセットとかお金かかってると思うよ、ね、多分
潤沢、うん、でもセットとかお金がすごいなって思うようなんだったら、 もうその時点でさ、
まあそうなんだね。
そうでしょ。
そうなん。
後から考えりゃなんだろう。後から考えたら、いやセットとかすごかったよって言うんだったら、うん、私も、うん、まずさ、うん、途中からセットすごいなーとかっていう気持ちになっちゃうじゃない。うんうんうん、
あとね、俺がちょっと一つ、うん、ちょっと希望が欲しかったの、ほら。うん、最初さ、ここに脱走した時にさ、うん、あのこのヒゲ面で挑発でさ、うん、板尾羊の脱獄王って出るの、うん、でその後また、うん、ステルバック続いて同じシーンが起こって、うん、板尾羊の脱獄王って出るじゃん、うん、でその後ほら回想シーンで子供の時のシーンでさ、うん、なんかお仕置きでさ、うん、なんか物置みたいに入れられるんだけど、うん、その後もさ、うん、でやっぱりなんかどっかなんか抜け出してさ、うん、学校のやっぱり上の方に行ってさ、うん、正明さん降りてらっしゃいってさ、うん、って立つじゃん、うん、あの時も俺ね板尾羊の脱獄王って出してほしかった。
あもうそこまでやれば、
ね、そこまでやれと、
なんかそこまでやっ
としたら、いやしつこくやればもしかしたら面白かったかもしれない。
あれ、うん、あれなんか子供、うん、
一発、ね、一発で終わってるね、
うん、子供ネタでただ終わっちゃう、う
ん、あそれは面白い、
思い出の面白い、うんうん、
そこまで要するにさ、うん、
しつこいわみたいな、
要するにあのねバカにするんだったら映画なんてねちゃんとバカにしちゃっていいから、うん、バカにしきったものが見たいんですよ、うんうんうん、こんなもんねどうってことないやろっていう、うん、気持ちがあるんだったらね、うん、そのまんまやってくれたらと思うがね多分ねこちら痛快、うんうんうん、フォートフェアレーンの冒険とかさ、うん、まあお金がたくさんあったのかもしれないけど、うん、こんなにいいんだよ、これで、みたいな。
だってこれも映画だろみたいな。
映画だろ映画だろコアラが死ぬわけないじゃん。そこまでふざけた話もないけど、ないけど、でも、やっぱりさ、うん、なんだろうね。うん、多分やってる姿勢は同じだと思うんだよ。バカにしちゃってもいいやみたいな、うん、ただそれがこうお客さんに還元されてこない感じするんですよ、うんうんうん、すごく文学的なテーマだなっていうのが分かった俺、うん、あのほらお母さんの賛同から生まれてくるところから始まるじゃない、うんうん、だから刑務所っていうのは要するにお母さんの子宮であってさ、うんうん、そっから自立する、うんうん、お父さんってのは常に逃げてた、うん、その後俺も追っかける、うん、要するに刑務所から脱獄することイコール、うんうん、お母さんから自立するっていうことを彼はずっと繰り返してるんだってことをやりたいんだろうけども、にしてもなぁ、これね、松本人志に受けたいっていう気持ちがあるんだなぁと思って、
かもし
れない。松本人志が笑ってくれれば本望だっていう、うん、あの思いっていうのはすごい強くて、で板尾創司っていう人とか、堀部圭介だっけ？
うん、そうそうそう。
とかっていうケースケっていう人の面白さっていうのは、あの人たち単体だとよく分かんなかったんですよ俺らも。でも松本人志っていう存在がテレビで俺らにさどうやって面白がればいいか教えてくれたわけだよずるっと。だって松本人志は痛いとか寒いっていう言葉を俺たちに教えてくれたわけだから、痛いとか寒い、寒ーって言いながら笑える、それまで知らなかったんだ俺は。で不思議な笑いだと思う。だから、板尾創司単体で言うと、
板尾創司単体だと
、うんな、どう思っていいか分かんない人なんですよ。板尾創司のギャグって。でも、ね、松本創司がなわけないやろとかって、いろいろ、松本創司がゲラゲラ笑うから、うん、初めてこっちもさ、笑える風にして、だから、おっきな、松本創司を中心とした大きな笑いの、和みたいなものがあって、うんうん、その中で回転されてるような感じがした、うんうん、で普通それってさバラエティ番組でやったならばいいんだよ、うんうん、同じ番組の中で松本人志がそれじゃないけど司会やってて、うん、それで誰かがネタ言って面白いつまんないで言ってみんなで笑ってられるの俺らも見て笑ってられるけども、うんうん、松本人志が別に一緒に見てるわけじゃないから、うんうん、あの映画にも出てないし、うんうん、そうすると、うん途方に暮れるしかない。
ああ、なるほどね。だから、うんうん、あれだよね、オーディオコメンタリーかなんかで、松本人志がコメントしながら、笑いながらやれたら、やってくれたら、それ聞きながら見ると面白いかもしれない。
面白いね。DVD で副音声でね、
副音声
で、ね。松本人志のツッコミありみたいな。
そうそうそう。
松本人志のツッコミありみたいな。副音声でやってますよ、みたいなさ、
ね。だからね、それをね、うん、メディアを超えて単体で映画同士でやられても、うん、さっぱりわかんないんですよ、うん、シンボルの時もさ、うん、あの脱獄音の時も、うん、どうツッコミを入れながらいいものやらわ、うん、かんねえなぁみたいな、うん、正直言ってこの映画はもう本当に がっかり。ね、で、例えばその、プラネタリウムみたいなさ、うんうん、ほどのインパクトもないのよ。うん、
破壊力的にね。
破壊力があるわけ
で。プラネタリウムって言われたら何の子なのか。ちょっと分かんなかったけど、ようやく思い出した。
脱獄する手口にしてもさ、うん、ほんとそうだよね。意外みたいな。頭使いましたみたいなさ。
そうそうそうそう。
本当に脱獄の手口を、うん、考え抜く天才みたいな感じでもない、うん、
ない。
そうだよね。脱臼さすでさ、にょーんって言うシーンさ。
それ体の能力みたいな。
だから松本人志は大喜びでしょ。
板を何してんねんみたいな。
そうでしょ。
何やその方みたいな。
そうそうそう。ありえへんな。
お前全然そんな特徴言うてへんやんか今までみたいな。
っていうことなんだろうけど、うん、俺たちは松本人志じゃないから。うん、何これ。
そんななんか伏線あったみたいなさ。
って思っちゃうわけですよ。うん、もう最後のオチとかを松本人志だったら、うん、長すぎるわ
俺もかみたいなさそんな感じかもしれないね、
うん、なんだろうけど、うん、まあ俺そこまでそのお笑い研究家じゃないので、うんうん、詳しくないので、
うん、やられてるな、なんだろうね、うん、お笑い映画として作ってんのかね、
あとね、
うん、どういう気分で作ってんのか
な。だから、なんていうの、本当にさ、Q と同じ感じだよ、俺。なんで作ってんの
これ。でも、Q はなんかまださ、なんかハングリー感があっていいな、みたいな。
Q はね。
Q はね。
うん。多分、どこに向けて作ってるのって思ってて、ちょっと。
確かに。確かにね。
脱獄はもう、うん、どこに向けて作ってるの、ね、だろう。だって他の映画とかで見ると、うん、本当にいい役者だなぁ、
う
ん、
まあそうだね、
って思って見ちゃう。
そうそうそう、
あとはあれですよ、うん、中村雅俊の歌を途中で歌うじゃない、
うん、
いきなり、
うんうん、
あれ何なの、何なの、ギャグ
です
よ、シュールですよ、
シュールギャグ、
シュールギャグでしょ。
だから松本人志のコメントが副音声にあるんだったら、うん、その字やれちゃうやんけん
および、うんうん、わざわざその生演奏で、うん、ギターのアコースティックで生演奏で録音しといて、うん、板尾羊が本人が歌ってるわけでしょ、
うんうんうん、
あれは、
うん、
そんな手間暇かけやがってみたいな、うん、お前自分で歌ってどないする
んだお前が歌うな
松本人志だったら笑えるんでしょうけど、ね、まあ、脱獄は僕ら松本人志じゃないんで、
うん、笑えません
本当にもうどうして吉本っていうのはこういう映画ばっかり撮ってるかね。